皆さんようこそ、墨田区、東京都の、地方である墨田区にお越しくださいましてありがとうございます。しかしですね、この辺はね、江戸時代は結構良かったんですよね。
子供の頃みたいね。白川さん子供の頃。
私たち地域 の、 墨田応援ムービーチームで取材させていただいた時には雨水市民として墨田区では大変有名な活動なんですね。で、まあ、新しく墨田区にもスカイツリーができて新しい住民が増えました。でも地元のことをよく知らない人が多いので、その活動を新しい方々に知ってもらおうという趣旨で取材をさせていただいて、伊藤さんの動画インタビューということで5分ぐらいにまとめてあります。で、その話を聞いていただいてから、まあ、伊藤さんの熱い地域貢献、地域福祉にかける思いを聞いていただきたいと思います。以上でございます。
どうだ、端崩されました。声聞こえないで。ちょっともう一回最初から行こうか。
性のことに女性育成法というのを作りまして、だんだん普及してきているというような中で、先生者というのが、仕事としてはやられてくれなかったと。そこの方に転生者が、幼稚園というんですけども、それはその地域の中で働いてますかというのをですね、よく見てやったり、幼稚園というのは、災害の時には、岩津式になってまして、亀と奥まで、災害時を縮小化にまして、ということで、そういう防災を兼ねてもですね、普段は、水が地域を和ませるというか、そういうふうにやられてない。
世界の中ではお水がないところが多いんですよね。
そうですね。86人近い方がその実際に安全な水がないんで、うん、私たちの仲間もバングラデシュって担当されやってるんですけど、バングラだと地下水にヒ素が入ってて、地下水が安全な水ではないんですね。で地下水飲むことによってもヒ素がもう体に溜まっちゃって、そういう人から見れば埃があっても除菌水が入ってたら綺麗なんで、それを飲み水として使って安全の水とというような考え方です。私は最初は考えてなかったんですけど、世界的に見たら本当に水不足ということで、これはもう飲み水というそういう位置づけがもうしっかりあるかと思いますね。雨水はもう20年なんですけど、私の方はもう40年やっているんですけども、やはりあの地域でいろんな方が住んでいて、お風呂が入りたくても入りない人というんですが、だんだん年取ってきてですね、老老介護っていうのが増えて、家庭物だと車椅子があったり2人が入るとか無理なんで、かなり入れないと、そういう方にですね、ぜひ障害者手帳だとか養子手帳を持っている方が広い風呂に入っていただいて、家族も入れるので、福祉型家庭風呂というのを作りたいなと思います。
5階建てだということで、どんな感じになっていくんでしょうか。その階層をちょっと教えていただけますか。
1階にそういう福祉型の家族風呂を作って、その出てきた人が地域の人と触れ合うようなオープンスペースを1階に作って、2階に障害者の就労支援活動の事務所、3階が機械室で、4階5階が普通の先祖公衆浴場という建物です。
新しい発想ですよね。
そうですね。これから高齢者が増えてきてね、30年経っても基準にお風呂が良かったなと思うようなお風呂を作りたいと思います。
素晴らしいですね。本日はお忙しいところありがとうございました。またよろしくお願いします。
どうもありがとうございました
。雨水なんだか腰なんだかよく
分からない。じゃあすみません、ちょっとお話しいただいて。藤原ジュさん、こちらもちょっとないんで、資料足んないと。はい、白川さんもう一回 ご紹介します。
どういうふうに、
今のを、ちょうど1年ぐらい前でしたよね、取材させていただいて、はい、この5月、19日にこの5階建てのビルができました。で、この NSP からもちょっとね、木を送らせていただきました。それで、このようなお話を、聞いていただいて、伊藤さんがその地域活動の40年というお話と、あとあれですよね、その5階建てのお風呂にするための事業継承のお話とか、そんなところで先生よろしいですかね。
何分ぐらいもお願いするんですか。時間は何分ぐらい。
1時半までです。
そうですね、
いやいや、今2時半まで 2時半まで、はい、で2時半から30分間ここが見学に行きますから、はい、お風呂開業前、はい、よろしいでしょうか。はい、
じゃあ先生お願いします。ありがとうございます。
6回でも説明があったように、伊藤茂と申します。 現在60、そうですね、まだ68です。これもうすぐ69ですけども、雨水市民の会の事務局長ということで、墨田区はあの世界的にも雨水利用ということで、区民と自治体が一緒になって雨水利用をやっているということで評価されているんですが、なかなかそれが資源として、また水が人間の生命を救うというような、日本にいるとですね、水があって当たり前、弱者ひねれば当たり前という世界、むしろ逆に水が邪魔っ気、というような構図になったりですね、鬱陶しかったり、っていうような方がたくさんいるかと思うんです。世界的に見ると本当に水不足で、本当に水汲みのために、学校行けなかったり、っていう生活のかなりの時間を取られてですね、困っている方がたくさんいるんですね。そういうことで私は20数年前に古屋を建て替えるときに雨水利用を取り入れようということでやっています。でそれが実は神戸の震災の前に国際会議をやりまして、我々この下町なんでいろいろ寄付を集めて、かなりお金が集まったんですが、国際会議が終わった後に何百万回残ったんですね。で区からも協賛金もらったんで、残ると区の方に返さなくちゃいけないんで、それはもったいないということで、地域に何かできないかなということで、各町会に雨水タンクがどうだろうかって言ったんですが、あまり希望者がいなかったですね。その後神戸で大震災がありまして、水が本当に水不足で飲み水がなかったんですけども、給水車が来るんですけども、それを汲む溜める水がないんですね。それじゃあタンクを寄付して、雨水を溜めるために寄付できないかって、永田町に100基寄付をしに行きました。で現場を見に行きましたら、やはりもう皆さん少し1ヶ月後に行ったんですけども、少し落ち着いてきたら、やはりお風呂に入りたいとか、その食べるものだとか水だとかそういうのは来るんですけども、やっぱり精神的に自衛隊ですか、公園ですね、お風呂作って本当にほっとしてるっていうような姿を見たときに、やはり人間というのはそういう触れ合いとかいうものが必要なのかなということを自覚いたしました。でその時に自分が家業の触れをなんとかもっと地域に活かせることはないかという思いをより強くしたというか、でこの話にもちょっと福祉の方にも戻りますと、私が26ぐらいの時ですか、墨田区でボランティア募集っていうのがあって、その時に運転ボランティアとして障害者の方と出会いまして、その時は死体不自由児が中心だったの、あとは傷痍軍人の方もかなりいたんですけど、でやはり大きなお風呂に入りたいっていう話があって、うちのお風呂で入浴会をやったんですね。と普通のお風呂屋、皆さん来たことあるかどうか分からないんですけど、脱衣所って洋服脱ぐところがあって、体が洗うところがあって、その奥に、お風呂浴槽があるんですね。ちょっとお風呂に入ってもらうには、脱衣場で洋服を脱いで、その障害者の方をタイルの上をずっと連れてってお風呂に入れると、もう5人入れたら中に入ってる人間はもうのぼせちゃうし、途中で吐く、みんな疲れ切っちゃうんですね。だからその時に障害者の方も決して気持ちがいい、もう引きずるような感じになっちゃう、最後重くて、でこれは将来障害者の方がこう なんていうんですか、お風呂はリラックスして入るところなのに楽しめないと、楽しくこう入れるお風呂ができないかなという思いはその時に思ってました。でそんな流れの中で、私人一倍健康なもんで、何かこう返せることないかなっていうことで、昔バレーボールやったんで、ママさんバレー の, コーチやったりですね、サッカーチーム作ってくださいと、自分も娘が4人いて、子供が好きだったもんで、なんか子供たちのために何かできないかっていうような思いとですね、自分が、
子ども会の時に秋川渓谷に連れてってもらった飯盒炊爨を作って、その時にあの失敗しておこげを作っちゃったんですね。でそれがね悔しくて、もう今度は自分たちで行って飯盒炊爨をやって、ちゃんと炊けたんで、子どもたちにもそういう経験をさせたいという思いが強くて、で子ども会の会長になった時に秋川渓谷に越したらえらい反対をされまして、あの子ども会はそういう管理ができないようなところに行って怪我をしたらどうするんだと。で今まだサマーランドだとか富士急ハイランドだとか、そういう監視の人がいて、そういうところへ行くんだっていうのが流れだったんですけども、じゃあせめて自然公園に連れて行きたいと、あの自分たちでオーナーやったりっていうことで、秋川渓谷はついに子ども会としては行けなかったんですけども、有志の会で、それじゃあ有志の会で行こうと、多少怪我しても文句言わない、で途中で帰りたい人も帰れないと、っていうそれが条件 でやっぱり反対する人はあくまで反対するんですね。だからもう反対すればいいと、じゃあ行きたい人だけで行きましょうって言ったらば、その反対しているうちの子供がやっぱり行きたかったって親も言うからね今度は連れてってくれってですね。だから親の思いと子供の思いでね、まあ、あの絶対あの事故はいけないですけどね、多少の怪我はね、あの川遊びって言っても川下にいればこう必ず見張ってれば、まあ、流れてくるんですけど、必ず下に来るわけですねよくね履物やなんかがね流してね、履物だとかそういうのを取りに行って溺れちゃうんですね。で下でちゃんと受け取ってあげれば大丈夫だよね。でうちは子供あの家族で行くときも4人いて、必ず行くときは今年は4女の友達行こう、で次の年は3女で、家族だけで行ったことなかったですね。そしたら子供にお父さんがたまにはね家族だけで行こうよって言われてねあそうかってね、だからもう何十年もやったけど家族だけで行った旅行ってあんまりないんですね。あのいつもどうせあの車でね何台か行くんだったら4人だって10人だって一緒じゃないかってんで、いつも車2台連ねてこう行ってたもんで、あのもうなんとなくもう地域活動が身についたというか、そんな中であの先ほど言った福祉というようなことがずっと頭にありまして、あの女房はですね8年前に亡くなっちゃったんですね。で亡くなる前に実は更年期で、10年間ぐらいもう仕事ができない状態 でうちの女房っては、まあ、もともと教員で、なんていうか弱みを見せるのが嫌だっていうか、病院には行かない、人には指導はするんですけどね一切自分のことやらないで病院系って見解なんですね。で私更年期っていうことがよく分かんなくて、まあ、いろんな役職やってて、あのそれじゃあ店の交代があるんで、で7時から会議だと、それじゃあ私が4時からあの6時半までやって、その後交代してるっていうと、急にあの頭が痛いとか行けなくなっちゃったって、あもう更年期だからしょうがないって言うん で休みの日だとかそういうところに全部会議にやってまして、そしたら実は女房が体が悪くなったのも更年期だと思ってて分かんない で本人がなおかつ病院に行かないって言って、もう具合は悪いの分かってるんですけど更年期だと思って、実はもう最後は肝硬変だったんですけども、病院行った時はもうなんていうんですか、お医者さんに親戚の呼んでくれと、こっちはびっくりしましたね。病院行ったら治るもんだと思って、入院あの子供と四女と一緒にあのもう長期入院だと言って荷物もいっぱい持ってたんですね。でお医者さんもすぐ行ったらあの親戚の方呼んでくださいって言われて、えらいびっくりしたって、まあ、そういうこともありまして、あのその福祉浴場っていうことがもう要するに人手が女房と私と本当は三女が一緒になってやる予定だったんですね。で、女房がダメになってからは次女がうちに入ってきたんですけども、あのどういうわけ子供はみんなあの、まあ、私が子供会やったとして、あの父親にはあこう協力的っていうか、あの選択、まあ、普通よくね父親は嫌われるという決定することなくて非常に大事にされてまして、あの本当にそれで四女が大学3年の時にお父さんと環境問題と風呂屋をやりたいけどっていう話が、でやっぱりあの、まあ、風呂屋土地屋なんかあってね、家族継ぐと兄弟であと喧嘩になるといけないから家族会議開いて、じゃあっていうあの 卒業したら一緒にやろうって、で青森の方に行ったんですが、そしたら4年になったら変な男が来まして、同棲したいとかいう話になって、なんで同棲しないとよく分かんないからって、まあそんなよく分かんないようだったらね、そういう考えだったらやめた方がいいんじゃないって、とりあえず子供にはですね、私は生きる力っていうのを教えてまして、まあ女の子ばっかりだったせっか、やはりちゃんと自立してほしいと、だから結婚するのはいいけれども、まず自分で、就職して、その結婚してもしなくてもちゃんと食べられるようになるという道を見つけなさいって言ったらば、ちゃんと就職をして、そしたらまた彼が来て今度は結婚したいと。だけど結婚はね、2人だけの問題じゃなくて、家族の問題だからって言ったら、すぐ向こうの両親が来まして、要するに青森の方で、東京の娘が嫁ぐっていうのはめったにないことらしいんですね。で向こう次男坊だからこっちで、なんとか連れてきてできるかと思った。消防士だったもんで、地方は職がなくて、消防士っていうのはやはりエリートっていうか、まあね、恵まれた 職場なんで、呼ぶことがちょっと、結婚式行ったら村中の人が出てくるし、もう何百人もいるような結婚式なんですね。で議員さんも来てよく嫁がしてくれましたこれはダメだなと思って諦めたんです。そしたらは女房が亡くなった後に次女が手伝って、そしたら今度は四女の亭主がですね、3年前に急にうち、に就職に来て福祉事務所にいたんですけども、まあ一緒にやりたいって、で若者2人が来たのに、ね、これは一回諦めた夢だったんですけども、ね、自分が元気なうちになんとか福祉浴場ができないかなということで、人手が揃った。あとその時にですね、墨田区の方から障害者の就労支援活動をやってもらえないかっていう、最初知的障害の人の頼まれたんですけども、実は精神障害の人はもっと困ってるんだと、知的障害だとか肢体不自由の方は結構親の会っていうんですか、手をつなぐ親の会とか、そういう親の会がしっかりしてて、ここから助成金等をもらってて、体制もできてるんですね。で私も小学校中学校の PTA 会長やなんかと、その PTA の代表として福祉の方に入ったんで、まあ分かったんですけども、その時精神障害ということをよく知らなくて、福祉のことを見ると書いてはあるんですけども、実際に助成金が出たりなんかしてないんですね。で精神障害の方っていうのは あまり分からないので、隠してて就職して、急に辞めちゃうんで信用がなくなって再就職が難しいと。でまあうつ病みたいな感じでね、ここ要するになんか仕事はできるんだけども責任感を感じちゃって、もう仕事が続けられなくなる。でそういう方が困ってるんだっていうんで、フロアの掃除だったらば人とこう顔を合わせることなくできるんでどうだろうかっていうことで、それじゃあっていうんで、いいですよっていう話になったんですけども、やはりうちの場所一つでは足んないんで、墨田区の浴場組合ちょっと声をかけまして、まあ、3年ぐらいかかりましたが、皆さんやっぱり精神障害ってちょっとどういう病気か分かんない、怖いだとか、よく刃物の、ね、事件を起こしたりするんじゃないかっていうような危惧をしたりして、それじゃあとりあえずうちを見に来てくれって、何しろ仕事は丁寧なんですね。10人ぐらい来るんですけども、この10人ぐらい来た場合にその賃金が払えないわけね。じゃあこれはやっぱり区にちょっと区長さんに言って、23区でそういう障害者に対しての助成金制度が作れないだろうということで、そしたら区長さんも23区で初めてというと乗っていただけまして、それじゃということで浴場も8軒ぐらいですね。もううちは月曜が定休日なので火水木金ってやって、他のうちは週に1回だとか月に1回とかローテーション組んで、で今ではここの会館もそうなんですけども、ビルの掃除だとかそういうふうにやる、そういう人間関係ができていたその仲間がですね、実はその部屋を借りてるんだけども借りをすると次に部屋が借りられないなとっていう話があったんです。じゃあ私がねこうお風呂を作るときに一緒に建物の中 スタッフと、まあ、スタッフという言い方おかしいですけど、仲間としてね、やりたいんで、もし希望があったら、もうどういう、なんていうの、間仕切りだとかあったら、一緒に考えていこうよっていう。で、もう本当はもう少しこう、1年くらいこう先にやれば、浴場はもっと、福祉浴場っていうのがまだあんまり世間で作ってないんで、研究しようと思ったんですけども、その障害者団体の人たちがもう1年待つとちょっと資金も足んなくなっちゃうし、法律のこともあって、っていうんで話し合った結果、まあ今年の5月19日にオープンになったんですけども、やはり子どもの協力っていうのは人手と、あと障害者の仲間のこうスタッフっていうんですか、そういうのが整いまして、こう仲間作りっていうか、その立ち上げるにあたってこうスタートできるかな。あとは自分がですね、年々老いていくんで、少しでも早いうちに気力の充実してるうちにこうやりたいということで、福祉浴場っていうのを立ち上げたんですけど、で私東京都の浴場組合 の広報員っていうのをやってまして、1010って、まあ、今度はウェブ化でなくなっちゃうんですけども、それもずっと携わってまして、広報委員会って広報だけではなくて、東京都の理事会に入る企画やなんかも検討する部署なんですね。で、東京都の流れとしては、その外国人とか若者に向けた広報宣伝をしていこうというのが主流なんですね。で、東京都もお金を出すんで、新しい顧客のためにっていうのは若者と外国人が中心だ。で、私は団塊の世代が定年退職してですね、これから悠々自適って言っておかしいですけど、時間もできて、そういう方がもっと近所でのんびりとね、今まで、自分家のお風呂入った人がたまには近所の風呂屋に行くって、新しいお客さんがいるんじゃないのっていうことで、年寄りの方にも目を向けてほしいと、あと福祉の方に向けてほしいって言ったんですけども、なかなか理解得られなかったんですけども、実は舛添さんがですね、彼が昔親の介護をやってまして、私がこの上等ブロックってあるんですけれども、隅田、江戸川、葛飾、江東、足立ですかのブロック会長をやった時、舛添さんを講師として呼んで、お話を聞いた時にですね、彼は毎週 福岡に帰って親の介護をしていると。で、福岡にはいい温泉がないので 山口とかね、そこへ連れてって親の介護してる。で、そこの温泉を保険が使えるような施設にしたというふうに、で浴場組合も施設を改良して保険が適用になるようなものを作ったらどうかっていうのが10年ぐらい前に聞いたんですね。で、まさに私がやろうと思って、そういう障害者の人が作って、やはり障害者の人の負担だとか浴場の負担を減らすには、やはりそういう保険を使ったものが使えないだろうかという思い で作るときに東京都に行ったらば、ないんですね。自分が経営する、何年間か経営してて、障害者のことに携わってて自分が経営するんであれば8分の7の女性が出ると。そういうことでは、ちょっと浴場の親父がその福祉に、ね、携わってて自分で経営するっていうことはできないんで、私はそういう障害者の方とか高齢者の方が使えるような場所を作って、場の提供であれば大きないいお風呂が提供できるんで、なんとかならないだろうかって言ったんですけど、それは障害者だとか高齢者と縦割り社会で、ちょっと話はまあ聞くけれども、一応話は聞きますというような感じで、これは議員さんに言われたんで聞きます、なんか何とかしようというような意見ではなかったん で私は舛添さんが、もしかうちがいいもの作った後にですね、彼に言えば、もしかしたら覚えてていただければですね、うちのことを見に来て、東京都でもなんかそういう一歩障害者の方にとって住みやすい街づくりっていうんですか、できるかなと。あともう一つは、オリンピックが招致が決まって、今必ずオリンピック・パラリンピックって言うんですね。でまさにその障害者の人の、なんて言うんですか、 報道されることも増えてきたんで、今オリンピック前がチャンスかなっていうか、こういうこと、こういう時期にやっぱり障害者の方の町づくりっていうものに、一緒に浴場がやっていくには、そういうオリンピックの前にそういう町づくりっていった時に一緒にやれば、よりこう認められるのかなって、そういう浴場が何件かできるっていうふうになるんではないかということで、もう急いでも作ろうということで、決断してやったというわけなんですね。で、案の定この前ヤフーニュースに出たっていうの、昨日浴場組合の行ったら、私自分自身ちゃんと読んでなかったんですけど、墨田区が実は老老介護で、夫婦であっても10歳以上の人間は混浴になるから入れないという縛りがあるんですね。でその場合はどうするかというと、例えば旦那さんが具合が悪くて車椅子だった場合、奥様は洋服を着たまんま洗って旦那さんだけ入って奥さんは入れないとっていう。で私は障害者手帳を持っててね、家族だったら、例えば親子の場合もありますよね、娘さんが、逆もありますし、あと子供がですね、障害者を持った子がだんだん大きくなって、家庭風呂を入れたのがやっぱり入りにくくなったといった場合も、それもダメなんですね。だからそれはなんとかなんじゃないのって言うんですけども、そのヤフーニュースに出たんで、かなり区役所の方にももっと区民のことを考えるとかいろいろ出たらば、障害者の課長が来まして、現場はどうなのかと、で区の方に苦情がいっぱい来てるんでっていう話で苦情が来てるからということで、区長に言われたら見てこいって言われたって言ってきて、その障害者の課長ではなくて、その混浴の方の問題のところの課長としては、警察の方で、やはり風呂場やそういうところを使ったビデオ撮影があって問題になったということがあったんで、やはり今すぐは許可するのは難しいというのが3日ぐらい前の限界なんですね。だから現状かなりまだ厳しいんですけども、ヤフーを見た方がですね、お風呂来て親父応援してるよとかね、結構応援団が少しずつ増えてきたのかなと。やはり議員さんとかそういう区長にしてもですね、こうたくさんの意見が、ね、作った方がいいよという意見が出てくると、より早く実現するのかなというか、そんな思いでもう少しそれは頑張ってみようかな。実は雨水もですね、国際会議を20年前に区役所と一緒にやった時も、雨水タンクっていうのを作るんで、国際会議やるのに墨田区に助成金制度がないのおかしいんじゃないかって言ったらば、やはり安全安心公平ということで、許可が出なかったね。ですから国際会議の日にちはもう決まってるんで、じゃあもう助成金いらないからって、うち9トンのタンク作ったんですね。そしたらやはりマスコミに乗りまして、でマスコミに乗ると他の自治体から墨田区役所に問い合わせがあって、と区の職員とうち見学に来るわけですよね。とまるでなんか助成金出したような顔をしてそれで古屋ですからね、今日も午前中掃除したんですけど、掃除してる時大体見に来るわけですよ。とこちらでパンチ中でやってて、仕事中でって言うと、いや古屋の親父はそれでいいんだよとか言ってね、本当大きな顔してね、こう連れてくるんですね。まあ少し恩を売っておいた方がいいと思ってそれでまんまと恩を売ってですね、やっぱり見学者が来るとマスコミも乗ったりですね。そうすると今度私もそういう福祉の委員もやってる、そういう時に発言すると今度は区の職員だとかいろいろね、議員さんも仲間が増えてきてですね、議会で言っていただいて、それで2年ぐらい経ったら2分の1助成金制度っていうのができたんで、今回も役に乗ったことによって5年かかるのがもしかしたら3年とかね、少し早くなるのかなっていう、そういう期待はしてます。まあ福祉浴場に関してはそんなところですけど、で、あと皆さん資料としてこれ配ったのはですね、実はこれ私今度の総会で、辞めたんで、育成委員会というのはそこの委員長をやってまして、地域のロータリークラブの方にですね、中学生のちょっと学校が落ち着きのない子が多かったんで、なんとかしてくれないかと校長先生に話がありまして、じゃあ そういう実際の現場の人たちの声を子どもたちに学校行ってお話をしてですね、職場体験授業というのはあるんですね。受けそうではなくて学校に行って、職場体験行く前に仕事の大切さだとかどういう思いでやってるかということを子どもたちに伝えようと、そうすれば少しは落ち着くんじゃないかというん で急遽ですね、去年の12月の終わり頃で、20人講師を集めてくれって頼まれたんですね。で、まあ、長年住んでるもんでこう、ね、知り合いがいたんでなんとか20人まだ行かなかったので集めて1月の6日に校長先生集まりました。その時頼んだ人間がロータリークラブの講演担当の人間がいたん で今度は逆に今度はロータリークラブで地域活動を、ね、やってる講師を探してるんで伊藤お前頼むよって言われたんでその時に作った資料でなんてただ自分が今までやったことを書き出したもんでこの前白川さんに言ったらそれでいいからちょっとっていうね何の資料もないんで一応私が今までこんなことをやってますよやってましたということ で育成委員長はこの前の総会で辞めたんで、省いてはあります。それが資料の説明です。はい、こんなところで、はい、あとご質問があれば、
はい、お伺いしてよろしいでしょうか。はい、銭湯に来るお客さんというのは、はい、大体銭湯から半径何メートル1キロ以内ぐらいで来るんですか。どこから皆さんいらっしゃるんですか。
ですね、その今皆さんですね結構自転車に乗ってですね歩いてくるっていうわけではなくて結構遠くからいらっしゃるんですね。
そうですか。
それでうちの町会でも老人会の人はまあ150人とか言いますけども、はい、町会の方よりも結構遠くから来たりですね。
お風呂ファンがいるわけですか。
そうですね、熱狂的なファンいますね。いや本当に熱狂的なファンというかね、私浴場組合で先ほど広報委員というのをやってるっていうか、そこでいつもスタンプラリーだとかいろいろ考えまして、で戦闘検定っていうのがあって、
その戦
闘検定、応募してね、実際にね、もうマニアックな問題に対して、資格持ってる方がいるんですよ。でただね、これ資格を持ってるだけじゃもったいないんで、そういう方になんとかね、企画がないだろうかっていうんで、港区と大田区と墨田区、要するに羽田と大使館があるところとスカイツリーがあるところで、そういう方に企画書を作ってもらって、銭湯ツアーっていうのを企画したんですね。で墨田区の場合、まあちょうどスカイツリーができる直前だったんで、あと背景って富士山の絵をそういう描くことがあったんで、その背景を見て、暗闇巡りをしようという企画が通ったんですけども、なんと神戸から新幹線乗ってきて、で次の週が三社祭りなんで、もうお金がないから三社祭りはバスで来るけれども、先頭の、ね、ツアーの新幹線で来てって、だ本当熱狂的っていうのは、ね、信じられない。であと前今600何件だけど、前800何件あった時に全部回ったら感謝状と表彰、ちょっと競争で回ってる人がいるんですね。1年もかかんないのに回っちゃうんですよね。どうやって回るのかなって、と1日3軒ぐらい行って、で1人はなんか不動産屋さんっていうことで黒いのはしご でお金使って時間使ってっていうんで、そういう方もいらっしゃるっていうか、でこれはそういう方ばっかりではないですけど、ね、やはりこうスタンプを押してっていうと来るん で墨田区では今3年かけて浴場を葛飾北斎のギャラリーに見立てて、各浴場がその、まあ、皆さんも打ち方分かりますが、5階のところに背景ではなくて壁画っていうんですか、ちょっとちょうど正面がですねスカイツリーの方が向いてるんで窓ばっかりなんで、横に背景画のがあるんです。それもオープンしてからですね、19日にオープンして、21、22、23、ちょっと忘れましたけど、2日かけて休んで背景画を描くというイベントをやったんですね。そしたらそれ150人募集をネットでやったら2時間でいっぱいですね。 募集が。だから結構その背景だとかそういうことで、ちょっと分かんない世界というかね、方がたくさん、はっきり言えば皆さんも分かんない世界の一部かもしれませんけど。
東京都では浴場組合で参加しているお風呂さん何人ぐらいや
ってますか？今ね、600ね、何件なのか、ちょっと
墨田区では何件ぐらい？
墨田区が今28件ぐらいですか。ちょっとね、
何分の1ぐらいですか？
ピークの時は本庄だけでも100何件あったんです
よね。そうですか。
ちょっと理事も辞めたもんでね。おととい新浴組合の理事も辞めて、今どんどんもうちょい浴場、今まではちょっとボランティア活動で、優先順位をはっきり言ってもボランティア活動って決めたね、地域活動に当てようということで、もう運転ボランティアをずっとやってるんですけども、もう そこで決めた時間は絶対他の約束が取らないって。で今回向子さんと、ね、娘が頑張ってるのに親だけ休めてはいけないということで優先順位をちょっと変えまして仕事だけやった後にボランティアをやるということでちょっと反省し、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど
でも伊藤さん、向子さんがついてくださるという聞かれて嬉しかったじゃないですか。
そうですね、やっぱりね、こう借金もしてですね、彼らの人生もね、こう私がちょっと拘束しちゃうわけですよね。本当私はね、あと5年かそこらで元気じゃなくなっちゃうんですが、あと
はまだ若いじゃないですか。いやいや、
ね、30年も借金でね、こう一応まあ来ていただければ分かると思うんですけど、私はどうせ作るからにはね、いいお風呂を作ろうと。で普通ですとこうマンション作ったりして自分の部屋もやったりすると、人間欲があって子供がいてね、でこっちの部屋作るとやっぱりだんだんだんだん良くなって方向がどっか行っちゃうんですね。じゃあマンション作って5階建て、それじゃもう10階建てよりやってもっと収益を上げようっていうとキリがないと思うね。だからもう福祉と浴場だけのビルを作るよっていうことで、実はもう1回自分の住む6階建てにしてですね、3階の機械室に4畳夫婦で、4階に私と次女が同居して住む部屋を作って、5階6階をお風呂にしようと思ったらですね、建築費が1億円上がりまして、それじゃあやっぱり簡単に1億って言うんですね。これはもう風呂屋で返せるお金はないんで、自分の住まいははっきり言ってそこにないんです。でさっきも説明ありましたけど、1階が福祉型家族家庭風呂で、2階が障害者と就労支援施設で、就労支援施設っていうのは大きさによってその設備が違うんですね。で100平米以下にしてくれっていうことなんで、ちょっと9坪ぐらい残ったんで、そこはまあみんなの意見で一杯飲めるところがあるといいねっていうような話をしたところ、私の高校時代の先輩の仲間なんですが、町の駅を作ろうという方がいまして、道の駅じゃない町の駅ということです何ですかって言ったらば、それはトイレ休憩とトイレを作ってもらって、来たらば町の観光をするということが条件で、その代わり1万円協賛金を払ってくれば会員にしてあげると、なんかわけのわかんない会なんだけど、ね、町おこしにね、伊藤さんの考えをぜひやってるからっていうん でそこで話してた時に、たまたま話したのが大学の後輩とかって本人が言ってるんですけども、その本人が大阪のたこ焼き屋さんがその話を聞いて、たこ焼き屋をやりたいということで、そこを2階は就労支援センターとたこ焼き屋さんが入る。で7月オープンって言ったんですけども、まだオープンしてなくて8月になるのかなっていう感じで、3階が機械室で、あと子供がその隣に管理人として、4階5階がまあスカイツリーが見えたりということで、男湯と寝床を入れ替えてるんですか、ちょっと思考を変えたものを作ってるっていうお風呂です、
はい、どうぞ皆さんご質問、伊藤さんにございました、どうぞ。
はい、
はい、
外国人の方、私はこの間十分に行って、まあ、結構若い人が入ってるんですよね。で外国人の方も今度はこれからもっと増えるんじゃないでしょうか。
あの外国人ってあの
旅行者、
ま、あ旅行者ね、あのこの辺はですね、あの浅草があってスカイツリーがあるんで、そういうシェアハウスみたいのが結構あるんですね。あの外国人の方ってもう1000円でも安い方がいいって言うんで、なんか結構そういう、だから旅行の途中に来る人もいるし、そういうところに住んでる方がこう1週間ぐらい住んでて来るだとか、だから日本に興味があるんで、結構にお風呂文化というのはある程度分かっている方が多いんですね。
大変ですか、やっぱり外国の方最初は戸惑われます？
まああの戸惑うというか、要するにあのお風呂が4階5階にあることで、あの券売機にしたんですね。で今まであの年寄りの方うち多いんですけども、エレベーターに乗って入るってことがまず戸惑うし、券を買わなくちゃいけない、もう毎回説明するのがちょっと
あの、
あの外国人というよりも日本の方の
なるほどね。
そうですか。アンタイムズの、日本支局長が全部日本歩きで、はい、いつもどこか行くときに、はい、あのちゃんと洗面器とそれを持って、その都度そのいろいろ行くっていう
こと。そうですか。
それとか発信すれば、やっぱりそういう方いると思います。普通にね。ね、ああ
実はですね、にあの20年前に国際会議やったときに、あのドイツの助手がいたんですね。で国際会議やった時は何人か招待したんですけども、お金がそんなないんで自費で来た方もいて、若いあんちゃんがいたんで、あの終わった後一杯飲みに行くかっつって、うちのすぐそばの焼き鳥屋に出てたんね。そしたら助手の人と高校生なの、 まだ若い子だで、ビールあのドイツのはなんか未成年でも飲んでいいらしいんですね。ほら年が分かんなかったもん、飲んでいいのかっていいって言うんです。そしたら彼がですね、私がまあ焼くこと目指しぐらいしか起こってないんですけども、なんか感激したらしくて、向こうの観光協会にドイツの方に毎年ドイツ人が来るんですよ。あの その人たちはね、本当に電話でドイツ語で言ってね帰ってくる。だけどそういう方がいて、あの観光雑誌に乗っかって。本当にリックショって、さっき言った人とあのシェアハウスの人ではなくて、その何年間かドイツにも乗ってたっていうこともあって、ふと来る方はお風呂好きなんでね、あれと。世界ではあのローマと、ね、日本ぐらいだってテルマエローマエでね、あれですけども、お風呂文化っていうのは、あとは水着着てあの療養っていうんですか、医学的な観点が多いんじゃないかと思いますね、世界的に。
いかがですか。
はい、あの今日はありがとうございます。この後実際に見学を楽しみなんですけども、多分日本でお父様がそのこの福祉というお風呂の観点と銭湯というものをこう一緒にしたというのは初めてのケース。
いや、そんなことはないんですね。はい、実はですね、三鷹の方にも私あの行って、そこはあの車椅子ごと入れるお風呂って男湯と女湯の間にこう あるってんで行ったんですね。で、まあ、1人、まあ、2500円って書いて、券売機に書いてあったんで、あのその受付の女の人に本当は社長に会って聞くこともいないって言われたんで、そしたら今ずっと使ってないって言うんで、で なぜかって言ったらデイサービスができたんで、使わなくなっちゃったんですよっていう話だった。なぜデイサービスができたから使わなくなったかっていうのは分かんなかったんです、その時は。で実は自分家で私も本当はリフトでこうやって、入るか、あるいは車椅子ごと入れるのがいいと思ったんですね。で、名古屋の方にあのそういう旅館がある、障害者の方の旅館があるっていうんで行ったんですね。だから車椅子ごと入るお風呂と、今うちのお風呂っていうのは車椅子で行ってお風呂の横に横付けをして乗り換えてぐるっと回転をして入るというやつで、あの要するに聞いたらばですね、家族で入る場合にお互いに年を取ってるんで、車椅子ごとお風呂に入る、かなり急勾配のところを支えて入ると、入る方の人も支える方の人も怖くてできない。 3年間で1回も使われたことがないっていうんです、そのお風呂は。でそれで、あ、そうか、三鷹の方もやはりあの専門家のデイサービスの職員がいるならば使えるんだけど、家族では使えないという。でリフトもですね、あのデイサービスの人はねリフトでやるけども、家族がリフトを上げて下ろしてっていう、そういう動作をこう作業したことないんで、やはりその回転率が悪いと。でそれ聞いたんで、それじゃあもう絶対そういう移動式でちょっと不便かなと思うんですけども、横につけてこうやるっていうんで、そういうお風呂なんですね。だから初めてではなくて、あ、で今デイサービスっていうのがね結構あるんで、であのそれでデイサービスとかも行って話を聞いたんですよ。でうち今度こういうのやるんですけど、あのもしねよろしければ使っていただきたいんですけどって言ったらば、今デイサービスは週2回お風呂入れてて、実はもう毎日入りたいんだと。で、それでもあのお風呂を入るには点数はつくんだけども、伊藤さんのところ行くにはね、その途中の送迎っていうんですか、それは自己負担になっちゃうと。で職員をなおかつ自分の施設に残すのと、その送り迎えに施設にこう両方につけることはちょっと無理だと。だからすぐ近くにね、作ってくれるならいけるけど、そうで、だからうちの施設にそれデイサービス、そこも借りてて契約があって1年ちょっと切れるっていうね、でそういう施設を作ってくれないかって、自分の住まいもなくしたら今更ちょっと変更できないんでっていう話だったんですけど、だから今後の生き方としてね、やはり建てるときにマンションを作るんじゃなくて、そういう高齢者の方のね、デイサービス用の施設もありかなっていうかね、ええ、
あの白川さんのお話を聞いてですよ、やはり大きいお風呂にやっぱり入りたいという人間の要求というものをぜひ叶えたいという人様の、はい、信念というんですか。やっぱデイサービスってあるはありますけど、銭湯じゃないですか、やっぱりそういう、ね、狭いですよね、うん、ですからそういう意味では、
だから本当はですね、うちあのその福祉型浴場と、はい、あの上のお風呂をデイサービスに開放するということは、それなりの事務所だとかなんか作らなくちゃいけないね。その事務所は一回みんな作って、部屋はあるんです。あのそれであのその福祉型浴場をやるっていうのは、実はその2階の就労支援施設の方がお風呂の掃除をしてもらって、私は掃除をしなくて福祉型浴場の方に自分が専念できればなんですけども、その就労支援の方が人手がですね、まだ軌道に乗ってないっていうか、ね、なおかつ土日はですね、働かしちゃいけないとかいろいろ規則がありまして、だから、ね、私がやるんで、だから土日はその福祉型浴場は午後しかできない。皆さん本当は早い時間に入りたいんでね。でこの前も電話かかってきて10時頃これから行きたいのに、いやこれからってちょっと無理だっていうこと。だから平日ですと、あの障害者の就労支援の方が掃除してくれてんで、あのそこの福祉型浴場は私が全部セッティングしてできるんで、平日はまあ、あのなぜ寝るのが、いや、あの明け方に 4時ぐらいなんで、まあ、10時ぐらいにしてほしいということで。あと
朝4時にも、ね、寝るの、
今2時までやってるんで。
夜の2時まで、
実はですね、まあ、お金をかけて作ったんで、やっぱり借金は返さなくちゃいけないんで、どうやったら返したら、先ほど、まあ、あの外国人だと若者っていうふうに、言ったんですけども、早い時間からやれば近所の年寄りの方が来るんですけども、そうするとそういう方はですね、すでに近所のお風呂にも行ってるわけですね。すると周りがどんどん廃業が進んじゃうんで、そこはあんまりいじんないで、深夜にやれば新しいお客さんが開拓できるんじゃないかと、ちょっと自分の睡眠時間を削ればねと思ってあのそれで深夜に2時までやれると、2時までは来ないですけども、12時過ぎにかなりあの来て、1時半とかね、それでも電話かかってきて、何時まで入ればいいんですかって言って、1時半までに入って2時にもしやってないけど2時には閉店しますよって。昨日もあの3人、なんだろう、1時20何分に3人来てとか言ってましたけどね。だからやっぱり遅い時間にね、どうしてもその時間じゃないと入れない方もいるんでっていうんで、 うん、で年度内休止になっちゃったあの片付けてその後ね、いろいろ
定休日はね、週何回、
月曜日が
定休日というか、
その1時半ぐらいに来られた方っていうのは近くの方なんですか。
交
通機関がないんじゃないかと思うんですけど、ね、車も帰るのも、
まあ、自動車で来たり自転車で、私はね、昨日はあの顔は見てないんですよ。1時半にあの娘と3交代でやってて、あの娘が昼間ずっといなかったもんで、私ずっとやって、夜1時半に行った時にあの1時に電話があったんですね。そので、あの何時までですかって言って、来たかつたら3人来たという話が、誰だか分かんないんです。何しろ受付済ましちゃって上行っちゃって、あの、結構深夜はね、遠くから来ますね。
駐車場がある。
駐車場は一応2台 あります。駐輪場を余計作ったんですかね。
今後の社長抱負を一つ最後に。
その福祉
お風呂を、
福祉部の、はい、やっぱりあの汗をかいた時にですね、そのデイサービスとか言うんではなくて、子供が来た時だとか汗をかいた時に入りたい時に、近所にそういう福祉型の浴場があって、のんびりできるような、障害者も楽しくこう暮らせるような街づくりっていうのができればいいと思ってます、
ね。これからあの実際に御国湯さんに見学させていただきますけども、ね、あの我々もぜひよく勉強させていただいて、はい、それぞれのね、あの皆さん地元でもお仕事でも活かさせていただきたいと思います。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。お世話になりました。